この場に乗っていただきまして、宍戸先生より御言葉をいただきます。
ただいま、マタイによる福音書の21章、1節から11節までをご一緒にお聞きしました。主イエスが転ばに乗ってエルサレムに入っていかれた、そういう出来事がここには語られています。エルサレム入場と言われる出来事ですけれども、この出来事には一体どういう意味があるのでしょうか。イエス様がエルサレムの町にお入りになる。この出来事から受難週の日々がスタートします。今日はイースターの時期とはだいぶずれていますけれども、今でもですね、イースターの前の受難週の日曜日、1週間前の日曜日には、私たちが今日聞いているこの箇所を礼拝の中で読む教会というのはたくさんあるだろうというふうに思います。イエス様が転ばに乗ってエルサレムに入っていかれる、その出来事から受難週が始まるためです。でイエス様はここでロバに乗ってエルサレムにお入りになる。そしてその直後、宮清めをなさり、さらには神殿の境内で祭司長たちや律法学者たちと論争しながら大勢の人々を教え、対立がどんどん深まって木曜日には、とうとうイエス様はイスカリオテのユダに裏切られて捕らえられてしまいます。そして夜の間に形ばかりの裁判が行われて、金曜日の朝にイエス様は十字架に貼り付けにされお亡くなりになり、3日目に復活をなさる。そういう大変に目まぐるしく慌ただしくいろいろなことが次々起こる受難週の始まりが今日のこのエルサレム入場の出来事になるわけです。でイエス様が紀元30年頃そんな風にしてエルサレムでお亡くなりになった。でこれは、聖書の外にも歴史の資料に出てくる、出来事ですから、歴史上のこととして動かしがたい出来事ですけれども、歴史の出来事であるために私たちは普段あまりこのことをですね、深く考えないようなところがあると思います。つまりどういうことかというと、どうしてイエス様はエルサレムでお亡くなりになったんだろうか。毎年毎年私たちはイースターの季節に、イエス様はエルサレムで十字架におかかりになったのだというふうに聞かされますから、それはそういうものなのだと、思い込んでですね、当たり前のように分かりきったことのように考えています。でもどうしてじゃあエルサレムだったのか、これどうしてどっか他の場所でイエス様が亡くなるということにならなかったんだろうか。まさしく実はその点にですね、今日私たちが聞いているこのエルサレム入場の出来事の意味が、関係しているのです。イエス様がどうしてエルサレムでお亡くなりになったのか、これは簡単に言えばイエス様がエルサレムで捕らえられたためです。イエス様はですね、じゃあ捕らえられるということが予想外の出来事として起こったのかというと、そうではありません。これまでも何度も聖書の中で聞いてきましたけれども、弟子たちは決してそれを受け入れようとしなかったんですが、しかしイエス様ご自身はエルサレムに向かって歩んでいく道の途上で何度も何度もお弟子さんたちに教えておられたんです。自分たちは今からエルサレムに登っていく、そしてそこで、人の子は敵の手に渡されることになる、敵の子は人の子を散々侮辱した挙句に十字架に貼り付けにするために異邦人の手に引き渡す、そういうふうにイエス様はご自身の将来のことを告げておられました。ですから実はエルサレムにお入りになる、そして、そのイエス様、エルサレムに入場なさることと、それからイエス様が十字架上の死を遂げられる、エルサレムでその死を遂げられることの間にはですね、互いに強い結びつきがあるわけです。はっきり言ってしまえば、イエス様はこのエルサレムで、敵の手に捕らえられてしまう、そして処刑されてしまうことを承知の上でそのことを覚悟してエルサレムに入っていかれます。 イエス様がエルサレムに進んでいかれたからこそ、今日のところでエルサレム入場の出来事が起こり、さらに十字架の出来事も起こったわけです。イエス様がエルサレムで十字架におかかりになったのは、イエス様が、十字架に向かって歩んでいかれた、それエルサレムにイエス様の方から向かっていかれたわけです。ですからイエス様が、エルサレムに入場なさったというのは、十字架の出来事を承知の上で、エルサレムに入っていかれたわけなんですね。このエルサレム入場の場面では大勢の人が歓声を上げてイエス様を迎えています。その意味で大変華やかに都に入っていったように見えるわけですけれども、しかしイエス様は、その時に十字架におかかりになるんだという覚悟を持って、その、ゴルゴタの丘の上を見上げながらイエス様は一人歩んでおられたということになるわけです。でただです、それはイエス様が、敵の手に落ちることを承知の上で、進んだんだという説明ではあっても、じゃあどうしてそれがエルサレムなのかという説明には実はまだなってないんですね。 例えばイエス様が人々のために捕らえられて十字架にかけられてお亡くなりになるんだったら、どこの町だったっていいんじゃないかって考える方だっていらっしゃるだろうと思います。イエス様が私たちのために死んでくださるのは変わらないんだから、どこの町で起こったってそれはそんなに大きなことじゃないはずだと、そう思う方いらっしゃるかもしれません。しかしイエス様はそう考えにならなかったんですね。どうしてもこの十字架の出来事がエルサレムで起こらなくてはならない、そう考えだったからこそエルサレムに向かって行かれたわけです。で、じゃあなんでイエス様がそんなふうにエルサレムにこだわったのかと申しますと、それはイエス様がご自身の十字架の死をですね、神様に対する捧げ物、あがないの捧げ物というふうに聖書の中には言われますけれども、そういう捧げ物の死だというふうに考えておられたからです。神様はですね、あがないの捧げ物を、どこでも好きな時に気が向いてふうに捧げていいというふうに、イエス様の十字架の時までおっしゃってないんですね。イエス様が生きておられた時代の、ユダヤではですね、捧げ物はみんなエルサレムに持ってきて捧げるっていうふうになっていました。それは聖書の中にそういうふうに命じられていたからなのです。旧約聖書のですね、申命記の12章4節と5節に最初のそういう命令が出てまいります。旧約聖書を開ける方はどうぞ開いていただきたいと思いますが、旧約聖書の300ページです。旧約聖書の300ページ、新命記12章の4節と5節にこういうふうに言われています。300ページの下の段の1行目からですが、4節から読みます。あなたたちの神主に対しては国々の民と同じようにしてはならない。必ずあなたたちの神主がその名を置くために全部族の中から選ばれる場所、すなわち主の住まいを訪ね、そこへ行きなさい。神様を礼拝して捧げ物をするときには、他の、国々の民がやっているようにですね、気ままに自分のそばに、ここで捧げようってそんなふうにするんじゃなくて、必ず神様がここというふうに、みんな置いておられる場所で捧げ物をするようにというふうに命じられています。当時イスラエルの民以外はですね、いろんな人たちが、先住民族がいます。カナン人やアモリ人やエブス人やペリシテ人っていろんな人たちがいますけど、そういう人たちはみんなそれぞれ勝手にですね、神様の居場所を定めて木や石で像を刻んで、あるいは金や銀で鋳物でこしらえて、これが神だって言ってそれを拝んでたんですね。私たちの社会にだってたくさんそういう神々はいます。しかしそういう人間の手で作り出された神々、聖書ではそれ偶像というふうに読んで本当の神様と区別をいたしますけれども、そういう偶像と同じように神様の礼拝をしてはいけないというふうに聖書の中で戒められていたわけです。あなたが礼拝をするときには神様が皆置いている場所にやってきて、そこで礼拝しなさい。で、新命記の時代にはまだこれはイスラエルの人たちが荒れ野をさまよっている、放浪してた時代ですから、神様の皆が置かれている場所というのはテントのような非常に簡素な持ち運びができるものでした。契約の箱が持ち運ばれて、レビ人がそれ担いでたんですが、イスラエルの人たちが出かけていく先々にその契約の箱が持ち運ばれて、一定期間落ち着くとそこに天幕が作られるわけです。そして会見の幕屋というふうに言ってましたけれども、そこに人々が礼拝をしに出かけていくというのがこの新命記の時代でした。で、それが神様が約束の地にイスラエルの人たちを入れさせてくださって、そしてイスラエルの国が一つの場所にとどまって生活をするようになると、ダビデがですね、ダビデの町というふうに呼びましたけれども、エルサレムの町を都というふうに定めまして、そして、ダビデとソロモンと2代にわたってその町の頂上に神殿を築いて、 神様がその神殿の上に皆を置いてくださるというふうに聖書の中で言われているわけです。ですからエルサレムというのはそういう意味では他のどの町とも違うただ一つの町なんですね。それは神様がご自分の名前を置いてくださっている町であって、そしてそれは今読んだ申命記の言葉に照らして言うならば、神様を礼拝するために生贄の供え物を持ってくるんだとしたら、それはエルサレムに持ってこなければならない。イエス様はご自身の十字架の死を神様への供え物、それも人間の罪を贖うための供え物としてご自身の死を供えなきゃいけないと思って歩んでおられたので、どうしてもこれはエルサレムに向かわなければならないと、そう考えておられたというわけなんです。でイエス様はですからどこの町でも自分が十字架にかかればそれで贖いになるんだなんて簡単にお考えじゃなかったんですね。神様が求めておられるように供え物はエルサレムでしなければならない、厳密にそう考えてエルサレムを目指しておられたので、エルサレムの十字架におかかりになり、そしてまた今日のエルサレム入場の出来事も起こっているわけです。でイエス様はそんなふうにですね、十字架にかかるならばエルサレムでかからなければならなかったんですけれども、場所がエルサレムであるというのと同じように大切なことがもう一つありました。それはイエス様が十字架におかかりになるその犠牲というのが個人的なイエス様の捧げ物というのではなくて、神様の民全体の身代わりとして捧げられなきゃいけないという、そのことをイエス様はとても大事に考えておられたんです。そして実はそのことをはっきりさせるために、今日私たちが聞いているこのエルサレムに入っていくエルサレム入場の時に転ばに乗られるっていう乗り物にこだわるということが起こったのです。非常に印象的な、出来事ですから、おそらく一度聞いたらなかなか忘れなくなるんじゃないかと思います。イエス様がエルサレムに入って行かれた時にその乗り物はロバの子だった。今日聞いた6節と7節のところにそういうふうに確かに言われています。弟子たちは行ってイエスが命じられた通りにし、ロバと転ばを引いてきてその上に服をかけると、イエスはそれにお乗りになった。イエス様がもともとは命じてロバと転ば引いてきなさいとおっしゃったんですが、連れてこられたのはロバと転ばであった。このロバ、性別が特に書かれていませんけれども、転ばを連れているということは、これはまだ乳を与えている母親のメロバであったということが想像できます。おそらくその母ロバと別れることができない転ばですから、まだ乳離れしていない、そういう意味では生まれて間もない転ばだったろうと思います。ちょっとびっくりするんですけれども、イエス様がエルサレムにお入りになった時に乗ったのはこの転ばだったっていうんです。しかもそれは青年期に差し掛かっているそういう転ばというんじゃなくて、生まれて間もない転ば、本当に赤ちゃんのロバだったというふうに言われているわけです。今日だとですね、こんなことをもし誰かが本当にしたら、もしかすると動物愛護団体からですね、苦情が出るかもしれないと思いますね。あんなちっちゃいロバに人間が乗るなんてどうかしてるって、大人のロバならば頑丈でいろんな荷物を運べるし人間も乗せてもいいかもしれないけど、しかしあんなに小さいロバに人を乗っけるなんて動物虐待だなんていうふうにですね、言われてしまうかもしれません。で、実は7節のこの言葉を丁寧に読んでみますとですね、ロバと転ばを引いてきてその上に服をかけるとイエスはそれにお乗りになったって書いてあります。日本語だと単数複数分かりませんけど、ここで服をかけるとと書かれている服は複数形が書いてあります。そして、また、それにお乗りになったっていうのもですね、日本語だとこれどっちかに乗ったんだろうなっていう印象を受けますが、原文ではですね、それらの上に乗ったって書いてあるんです。ですから、ちょっと場面は想像しにくいんですが、もしかするとですね、母ロバと子ロバを2頭横に並べてそれぞれに、服をかけて、そして 両方にまたがるように、お乗りになったのかもしれません。でも、それにしたってですね、その母ロバと子ロバですから背の高さだってずいぶん違っただろうと思うんですね。同じ高さのロバが横に並んでたなら、まあ、そしてそれがちゃんと歩調を合わせて歩いてくれるならば乗りやすいでしょうけれども、実はロバと子ロバと両方にお乗りになったって書かれている、これはですね相当大変だったんじゃないかというふうに思います。しかも生まれて間もない子ロバですから、荷物なんか乗っけたことがないに違いないんですね。まして人なんか上に乗せたことはありません。そうするとこの子ロバおとなしくイエス様乗せて歩いてくれたのかなということも思います。私たちはなんとなくこうエルサレム入場とイエス様がしっかりしたロバの上に揺られながら入っていったように思いますけれども、この場面というのは書いてある通りに想像するとですね、ちょっと不思議なというか、ちょっと笑い出してしまうようなですね、そんなところがある場面です。でもイエス様はわざわざそういうロバとロバの子を選んでエルサレムにお入りになるときにご自分の乗り物になさったんだっていうんですね。どうしてイエス様がそんなふうにこのロバと子ロバをお選びになったのか、その理由は5節に語られています。4節5節ですね、4節からお読みします。それは預言者を通して言われていたことが実現するためであった。シオンの娘に告げよ、見よ、お前の王がお前のところにおいでになる。柔和な方でロバに乗り、荷を負うロバの子、子ロバに乗って。イエス様はエルサレムで、犠牲として十字架にかかろうとなさったんですが、そのエルサレムにお入りになるにあたってはどうしてもこの旧約聖書の言葉の通りに、エルサレムに入らなきゃいけないということにこだわったんです。でこだわった結果どうなったかっていうと、実際上はいかにもですね、人間を乗せていくのには不向きに私たちに思えるんですけれども、ロバとコロバが乗り物として用いられたというふうになっているわけです。じゃあなんでイエス様はこんなふうに旧約聖書の言葉にこだわったのか、どうしてもこの言葉通りにエルサレムに入っていかなきゃいけないと思っておられた理由は何なのか、それはこの旧約聖書の言葉、これもともとはですね、ゼカリア書の9章9節の言葉だというふうに言われてますけど、そこでですね、エルサレムに入っていくのが王だっていうふうに言われてるからです。イエス様がエルサレムでご自分を犠牲として捧げられる、十字架におかかりになる、それは実は神様の民の王としての出来事だったのだということをはっきりさせるために、イエス様はどうしてもエルサレムに入るときに、あなたの王がやってくるって言われている、その通りにエルサレムに入らなきゃいけない、そうこだわって転ばにお乗りになったんです。なんで王であるっていう形にこだわるのかというと、王でない人であればですね、十字架にかかったとしてもそれは大方の人には何の関わりもない個人的な捧げ物になってしまうからです。イエス様が私たちのために十字架にかかってくださったって、普段私たちはそんなことを普通に言いますけれども、しかしそれはですね、イエス様がまさしく私たちの王であるから私たちの身代わりになってくださった、そういう出来事なんです。イエス様が個人的にですね、エルサレムにお入りになって、ただ自分一人だけで十字架におかかりになったというのであれば、それは確かにそういう出来事があったんでしょう、あのエルサレムに十字架が建てられたという記録はありますねと言われてもですね、それがこの私とどう関わるのかということははっきりしなくなってしまうんですね。なんでイエス様は十字架にかかんなきゃいけなかったのか、それは神様のための王だったからなんだって、それがとても大事な点なんです。神の民の王だから民の身代わりとなって十字架にかかんなきゃいけなかった。逆に言うと、王様が身代わりになって十字架にかかってくださったから、その民である一人一人は あの十字架によって本当は一人一人がかからなきゃいけなかった十字架の罰を許されて、自由なものとされているということが起こっているわけです。もちろんイエス様がゴルゴタの丘で十字架におかかりになったときに、その場で本当に自分の恩がかけられていると思った人はほとんどいなかっただろうと思います。裁判官のピラトはですね、十字架の上にユダヤ人の王って捨て札を打ち付けさせてですね、ここにかかっているのは、神様の民の王だよっていうふうに名前は付けました。しかし、その十字架を見物して林立ったユダヤ人たちは決して自分のたちの本当の王が十字架にかけられてんだなんていうふうには思っていないわけです。でそういう意味では、十字架というのは、大方の人にはですね、イエス様が勝手に殺されたことだというふうに、その時は思われた出来事です。しかし実際問題としてイエス様はじゃあなんで十字架におかかりになったのかというと、本当にはですね、神様の民が罪を許されたものとして、この十字架によって罪を許されたものとしてもう刑罰が執行されたので、その刑罰に関する罪は全部その清算がつけられたものとして生きることができるように十字架におかかりになったわけです。そしてそのことをそう信じて後から考えてみると、そういえばあの時イエス様はエルサレムに入っていかれた時に確かに聖書の中に言われたイスラエルの王、神様の民の王として、都に入っていく、そういう姿勢をとっておられたなということが思い起こすことができるように、ロバの子に乗ってお入りになる、でそういうふうなあり方をとっておられるわけです。でイエス様が実際そんなふうにして十字架におかかりになるためにエルサレムに入っていかれた。ところがこの時点ではです、イエス様の行く手に十字架が待ってるなんて思った人は、イエス様に従ってた群衆も、あるいはイエス様を殺してやろうと思ってた人たちも誰一人思ってません。イエス様の敵たちはですね、何とかしてイエス様を、何とかしたいとは思っていましたけれども、実際に十字架になんて話が起こってくるのは、これは受難週に入ってイスカリオテのユダが突然裏切ってですね、祭司長たちのもとにイエス様の身柄を売りますというふうに言って初めてイエス様の敵たちはイエス様の身柄を捕らえられるということが起こって、そこで十字架の話が、いわば降って湧いたように起こります。ですから、イエス様がロバの子に乗ってエルサレムの都に入っていかれるその段階では、イエス様に従う人たちはもちろん、実はそれを歓迎しない人たちもイエス様が十字架にかかるなんてことは思ってないわけです。ただ一人イエス様だけがですね、私はこの町で十字架にかけられることになるんだ、そのことを承知して進んでいかれます。でイエス様がこのエルサレムのにお入りになるときには、まだ群衆はですね、十字架のことなんか考えもしませんから、全然イエス様とは違うことを考えながらイエス様を歓呼の声で迎えるということになります。8節と9節のところに、この時イエス様に従った群衆たちが叫んだ言葉が記されています。大勢の群衆が自分の 服を道に敷き、また他の人々は木の枝を切って道に敷いた。そして群衆はイエスの前を行く者も後に従う者も叫んだ。ダビデの子にホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、意図高きところにホサナ。でイエス様がエルサレムにお入りになったのは日曜日のことです。その日曜日、大勢の群衆がうねるようにエルサレムにイエス様に従って入っていったんです。そしてその群衆の中から大きな声が上がります。ダビデの子にホサナ。でこのダビデの子っていうのは、別な言い方をすればイスラエルの王、メシア、救い主っていう意味です。イエス様のことをイスラエルの王だっていうふうに言ってるんですね。でイスラエルの王っていうのは実は、この時代まで何百年もの間誰もいなかったんです。一番最後のイスラエルの王っていうのはゼデキヤという人で、この人が 600年ぐらい前にですね、戦争に負けてバビロンに連れ去られてしまいます。でそれからあとはですね、もう、エルサレムに王様はいなかったんですね。補修から70年ぐらいしてイスラエルに立ち返ってきたんですが、その時にはもはや王を立てるということは許されませんでした。ですから王というのは実はもう何百年もユダの人たち、このユダヤの人たちは抱いていない。ユダヤの政治の一番中心にいたのは誰かというと、神殿の頂点にいた大祭司です。大祭司がユダの国をローマの属国となって治める頂点にいたわけです。で大祭司の上にはローマの総督がいて、いろいろな監督をしていたわけです。ところがそんな風だったエルサレムの町に突然ですね、群衆が押しかけてきて、ダビデの子にホサナっていうふうにですね、ここに王様が来てるっていうふうに言うわけです。今までユダの民の一番頂点に立てた大祭司、その大祭司よりもさらに上に立つ王様がここに現れたというふうに叫んでるわけです。そしてその王であるダビデの子にホサナというふうに呼びかけてます。ホサナというのはですね、なかなかこれ正確に翻訳するのが難しい言葉だというふうに言われてるんですね。新約聖書でもですね、これ訳しにくいので当時人々が口にした通りのホサナっていうヘブライ語のまんまに書かれています。文字通りにですね、意味を訳すと、どうぞ主よ今救ってくださいっていう叫びです。ですからダビデの子にホサナっていうのはどういう意味になるかというと、神様どうか久々に現れた私たちの王様に助けを与えてくださいって言ってることになるんですね。ダビデの子にホサナ、ダビデの子よホサナだったら、王様私たちをお救いくださいという言い方ですけれども、ここではダビデの子にという言い方ですから、神様に向かってお願いしている言葉です。この私たちの王様に救いを今お与えください。群衆はです、これはずっとガリラヤからついてきた人たちですけれども、イエス様を本当の王である方で、そんなふうに旗印みたいに押し立ててエルサレムに入っていきました。で、この群衆はもともとですね、イエス様をなんとか自分たちの王に押し上げたいと思ってついてきた人たちですから、エルサレムに入るときにこうなったのは、まあ、当然といえば当然なんですね。群衆はみんなこういうふうにしたいと思ってイエス様についてきてたわけです。で、さて群衆はそんなふうに自分たちとしては喜んでですね、ダビデの子にホサナと叫んでるわけですが、その一方にはです、王様がやってくるということを喜ばない人たちもいるんですね。で、これは誰かというと、もともとからエルサレムに住んでいる、都に住んでいる人たちです。この人たちは王様がやってきたときって仰天するんですね。冗談じゃない、自分たちはローマに対して大変にその、平らな姿勢でいるから今平穏な生活が送れているのであって、こんなところで新しい王が立ったなんてことがローマに聞こえたら、自分たちの生活がどうなるか分かったもんじゃない。実はこのマタイによる福音書は、こういうふうなことが起こっているのは初めてじゃありません。今日はイエス様がエルサレムに入場することをめぐって、エルサレムの人たちが不安を感じてますが、マタイによる福音書の一番最初のところ、クリスマスの記事の中でもですね、実はエルサレム のヘロデがですね、不安を感じていたということが言われています。ローマの傀儡政権だったわけですけれども、新しい王として生まれになった方どこにいらっしゃいますかって東の方から3人の博士がやってきたときに、ヘロデはとっても心配になった。町の人たちも同じだったって書いてあるんです。この福音書の一番最初のところに、実はもうですね、エルサレムに本当の王が立つっていうことがどんなに、エルサレムの人にとって不安を感じさせることだったかって書いてあったんですね。 で今ここで同じことが起こっているわけ、まさにそれがしかもですね、目に見える出来事として町の人たちの目の前で起こっていることが起こっています。ダビデの子にホサナというふうに人々がやってくる。で都の人たちは、非常に驚きながらですね、腹立たしげに聞くんです。あなた方が騒いでいるその人物というのは一体何者なのかというふうに尋ねるんです。10節のところです。イエスがエルサレムに入られると都中の者が一体これはどういう人だと言って騒いだ。都の外からやってきた人はこれこそ誠の王様だと言って喜んで叫んでるわけです。しかし一方で元から都に暮らしている人は都中の者が一体これはどういうやつだって言ってですね、騒いでいる。ですから実はみんなが騒いでるんですが、同じ方向向いて叫んでるんじゃないんですね。一方はイエス様を王様に押し立てようとして叫んでいて、もう一方はそんな王様が現れては困ると言って騒いでいるわけです。ですからこの叫びってのは実は、お互いに衝突をしてエスカレートしていくことになります。どんどん お互いに興奮状態になって収拾がつかなくなるんですね。イエス様はしかし実はそうなるということは予想しておられます。この騒動っていうのはです、実はここで思いがけず起こったという出来事ではありません。あるいは昨日や今日ですね、思いつきでこういうふうに何かしようと思って始まったことでもありません。これ実は何世紀も前からこういうふうになるというふうに予定されていたことです。それを計画したのはイエス様でもなくて神様ご自身なんですね。この日曜日にですね、イエス様がエルサレムにお入りになるときにとんでもない騒ぎになったんですけど、これは実は父なる神様が御心のうちに計画をしておられたことが実際に実現をしたということです。ですから4節のところにこう言われてるんです。それは預言者を通して言われていたことが実現するためであった。神様が預言者を通しておっしゃってたこと、それが実現する。私たちはなんとなくその聖書の言葉を聞くと、あ、これはイエス様がロバに乗って入るってことを言ってるんだなって、そのことだけだと思って聞いてしまいます。でもです、ロバに乗ってお入りになるっていうことは旧約聖書に言われている王として都に入るということなんです。そして王として都に入ったらそこで騒ぎが起こるというのはこれはもう必然的に起こることなんです。ですから、ロバに乗るのは神様のご計画の中だったけど、騒ぎが起こったのは想定外だったなんてことはあるはずがないんですね。激しい言い争いみたいなですね、騒ぎが起こるということも含めて神様のご計画ではイエス様がロバの子に乗ってこの日エルサレムにお入りになる、そのことが最初から考えられていたことです。そしてイエス様はそういう神様の御心に従順に従って歩みを進めておられるわけです。イエス様が進んでいかれるその周りではです、イエス様を王にしようと思っている人、それから王になっちゃ困るって思っている人たちが怒号のようなですね、ヤジを飛ばしながらお互いにぶつかり合っています。しかしイエス様ご自身は実はその両方ともですね、イエス様の思いとは違ってるんですね。イエス様はそういう中をですね、神様の御心に従う柔和な王として進んでいかれる、それがロバに乗って都に入っていかれる姿なんです。で普通王様が都に入場するっていう時には、聖書を外して考えればですね、ロバなんかに普通は王様は乗りません。王様が普通に都に凱旋する時に乗ってくるものは何かって言ったら馬です。ロバよりずっと背が高くて足が速くて、そして、また非常に勇敢な動物です。古代から中世にかけては戦争の道具として実際に非常に恐れられたそういう兵器が馬です。力を表すそういう乗り物が馬です。 旧約聖書でもですね、馬がそういう、軍事力を表すものとして、描かれている場面というのはたくさんあります。例えばです、一箇所挙げますけれども、ヨブ記の39章の19節から25節にこんなふうに言われます。旧約聖書の829ページです。829ページ、ヨブ記の39章19節から25節までを読みします。829ページ上の段から下の段に移っていくところですが、19節から、お前は馬に力を与え、その首をたてがみで装うことができるか、馬をイナゴのように跳ねさせることができるか、そのイナ鳴きには恐るべき威力があり、谷間で砂を蹴って喜び勇み、武器におじることなく進む、恐れを笑いひるむことなく、剣に背を向けて逃げることもない。その上にエビラが音を立て、槍と投げ槍がきらめくとき、身を震わせ興奮して血をかき、角笛の音にじっとしてはいられない。角笛の合図があればいななき、戦いも隊長の怒号も時の声も遠くにいながら嗅ぎつけている。馬ってのはこういうイメージの動物なんですね。つまり、馬自体が戦車みたいな古代にあっては、役割を果たしています。この世の王というのは普通はこういう乗り物に乗るんです。自分の力を、増し加えるような、そして、勇敢にですね、どんな敵にも立ち向かっていくような、そういう馬を、普通は好んで乗り物にします。そしてその馬に乗って相手に攻めかかり、相手を打ち倒し支配しようとします。それが普通のこの世の王です。ところが今エルサレムに入っていこうとしている王はそれとは全然違うんですね。柔和な方だというふうに言われています。イエス様はここでロバに乗ってエルサレムにお入りになる。そこには神様の御心が現れているんです。神様はこの世界に生きる人間をですね、力ずくで支配しようとはなさらない。私たちの上に立てられる王というのはですね、人間の王みたいにですね、暴力や腕力でに物を言わせて自分の言うことを聞かせようとする、そういう王ではないんです。そうではなくて、自ら身を覆い人々を助け、そして罪の贖いとしてその身を神様に捧げようとする、そういう覚悟のある、そういう王を本当の王として神様はお立てになります。そしてイエス様はまさにそういうふうに神様から立てられている王としてエルサレムに入っていかれるんです。でもちろんそういう王、あるいはそういう救い主というのはごく普通の私たちの考え方にはとても合致しません。私たちは多分ですね、教会で言われるからイエス様が救い主で王であるって言われるとそうだなと思って聞いていると思いますけれども、しかし普段それぞれの生活の中でどういうふうに思うか、自分を本当に救ってくれるっていうんだったら実際に力を持って、この私の生活を変えてくれなきゃ困るんじゃないかって、そう思うことは多いんじゃないでしょうか。教会の中で語られる、福音に、はっきりと反対はしないまでもですね、疑いを持つ、あるいは、不信の念を持つ方というのはですね、どういうところに不信を持つんだろうかと考えますと、教会の中で一見良さそうなことが言われているけど、しかしそれは実際に無力じゃないかという点にですね、非常に疑いをお持ちになるんだろうと思います。どんなにいいことを聞かされたって、結局自分の生活は変わらないじゃないか、この日曜日にこの礼拝の場所から出て、それぞれ月曜から土曜日の生活に向かっていったら、そこではこの世の世間の生活が待っている。そこでは本当に力がものを言う世界だし、自分はそこで日々いろんな苦しみや嘆きや問題を抱えなきゃいけない。本当に救いっていうんだったら、それをこそ自分に都合よく一つ一つ解決してくれる、そういうふうであってほしいし、またそうじゃなきゃ本当の救い主だって言えないって、そんなふうに思うことはないでしょうか。 だから教会にやってきて反発を感じるとしたらですね、なんでこんな、毒にも薬にもならない話に付き合わされなきゃいけないんだっていう、その点にあるだろうと思うんです。しかしです、イエスマンはまさに、この世のものとは違う救いを私たちにお与えになるんですね。多くの人間がこれこそ救いだと、自分の、経験している日々の周りの状況が変わることで自分が楽になったり自分が喜んだりする、それが救いだと思っている、そういうふうに考えているのに対してイエス様は全く違う救いをもたらす王、救い主としてエルサレムにお入りになるんです。あるいは私たちの生活にイエス様はそういう方として臨んでいらっしゃるんです。この時イエス様を王にしようとしていた群衆というのは実は何を考えたかというと、イエス様が王になったら自分たちの暮らしが楽になる、変わるって思って、そのことに期待しているわけです。ですから実はイエス様に従ってきた群衆というのはイエス様のお考えをよく分かってたかというと、ちっとも分かってなかったということになります。それは今まで聖書を聞いてきた中でも時々出てきていました。イエス様が王座にお付きになるときには一人を右に一人を左につかせてくださいって言って、みんながそれを着て抜け駆けしたって怒ったとかですね、そういうことが言われていましたけれども、イエス様っていうのはこの世で力を振るう、この世の王様の一人のようにこの群衆も考えてたんです。でもイエス様は違うんですね。イエス様は神様の御心に完全に従われるんです。そして神様は神ですから、人間が思うのとは同じように考えないんです。むしろ神様はご自身の道を私たちにたどらせようとなさいます。神様はそういうことを人間にたどらせる、そういう自由をお持ちなんです。そしてそうやって神様がたどらせてくださる道っていうのはですね、普段私たちが考える思い描く道とは違うものです。神様がこの世界を好ましく変えるっていう時にです、それは普段私たちが思っているようにこの自分の生活を周りから変えて私が楽になる、そういう仕方では、手をつけられません。そうじゃなくてですね、もっと違うところから神様は、この世界を良くしようとなさるんです。普段私たちがとてもできないと思ってやろうとしないことです。それは何か、私たち自身がすっかり行き詰まっている、その点をイエス様、神様は、何とかしようとなさるんですね。神様は神ですから、私たち人間が一人一人それぞれどんな罪を抱えているかってご存知なんです。人間同士だとなかなかそれは見えませんから、みんな同じようにですね、いろんな欠点や罪を抱えてますから、だからお互い同士よく分かんないところがあるんです。でも神様はそのことがよくお分かりなんです。そして悪っていうのはその根を絶たなきゃいけないっていうことをよくご存知なんです。悪が表面にいろんな形で現れてくる、その現れた出来事を一つ一つ問題にしてですね、それを摘み取っていったからといって問題が撲滅されることにはならないんです。神様は私たち人間がどうしようもない自分一人一人の中にですね、深く根を生やしている、そういう罪の根をその根っこから変えようとなさる。ですから神様のなさりようっていうのは私たち人間が考えることと全然違うんです。神様が御心に従ってエルサレムに送ってこられた誠の王様というのは、私たちが普段考える、私たちに救いをもたらすと人間が考える王とは全然違うあり方をするわけです。でそれはどういう仕方なのか、馬に乗って人々を従わせて、外から変えるのではなくて、自らロバに乗って重荷を負って、そして最後には自ら十字架におかかりになって民のために身代わりとなる王、そういう王を私たちに与えるという仕方で新しい命をこの地上の人間に与えようとなさるんです。ロバの転ばに乗ってエルサレムに入っていった王で、こういう方をですね、あざけったり侮ったりまるっきり問題にしないって、そういう人は確かにこの世に多くいます。 そしてそういう人たちは力で全てが決まるのだと思っていますから、自分自身は力を求めますし、またイエス様のようなですね、目障りなものは十字架に貼り付けにして覗いてしまえばそれで済んだというふうに思うわけです。実際にイエス様はそういうイエス様を目障りだと思う人たちによって捕らえられて十字架に貼り付けにされてお亡くなりになるんです。しかし、じゃあそこでお亡くなりになったことで本当に終わったのかって、もし終わってしまったのであれば、私たちが今日それから2000年ぐらい経ってここで礼拝してるなんてこと起こるはずないんです。終わってないんです。どうして終わらなかったかっていうと、神様がこの方を王として私たちの前にお立てになってるからです。私たちのために十字架にかかり復活をなさった方として私たち前に立ててくださった。だから私たちはですね、この方を礼拝するってことが今日起こってるわけです。神様が私たちに与えてくださる救い主は、私たちが自分の頭でこれが救いだって考えるのとは全然違うありようなさっている。でその姿が実は転ばに乗った救い主という姿です。この方は馬のような力でこの世界を変えるのではありません。ロバに乗って、しかもこのロバっていうのは元を正せばですね、善意の人がただで貸してくれたようなロバです。いかにもですね、常に借りられるって決まってるようなロバじゃないんですね。よくまあこんなイエス様にロバを貸す人がいたなと思うようなですね、そういうロバに乗って、しかし間違いなくそこに与えられたロバに乗って、エルサレムに入っていかれます。そして、十字架におかかりになることを承知で実際かけられてしまう。でそういうあり方をおとりになる救い主です。でこの救い主が本当に無力だと言ってあざける人、侮る人はいますけれども、しかしそうやってあざけって侮ったからといって、じゃあ本当に人間のさまざまな問題や悪が解決するのかっていうと、しないんですね。私たちが本当に救われたものとして、新しいものとして生き始める、その力っていうのはどこから与えられるのかというと、まさにこのロバに乗って、そして十字架に向かって行かれた方が、この私の王であり救い主である、そのことを知らされ、そして私たちがこの方に従うように招かれ、それを信じて従っていくときに、私たちは自分に与えられている人生と和らぐことができるんです。キリスト者だって自分の人生の中にいろいろな問題を抱え、悩みや苦しみを抱えます。キリスト者になったら、何も悩みがなくなるなんてことは、どなたもないだろうと思います。しかし私たちはたとえいろんなことに出会わされても、そこでですね、本当に自分に与えられているこの人生を神様からの贈り物なんだって信じて生きていくことができる。それはどうしてかというと、私たちの前にロバに乗って私たちのために十字架にかかってくださっている救い主がいてくださるからなんです。この方が私たちのためにエルサレムの都に入っていかれ、あなたの王だよっておっしゃってくださって、あなたのために私は身代わりとなって十字架にかかるから、だからあなたは今たとえうまくいかないとしても、ここからもう一回生きていいんだというふうに言ってくださるんです。私たちはそのことを信じてですね、本当に新しくされたものとして一日一日を歩み始める、そういう力を与えられるんです。ですから一見するとこのロバに乗った、王様っていうのは誠に無力なものに見えます。何の力もないように思いますけれども、実は信じる者にとっては本当に大きな力を働かせてくださる、そういう方なんです。私たちはそういう救い主を与えられ、そしてそういう王を私の生活の王として与えられていることを覚えたいと思うんです。イエス様がここにいる私たち一人一人のために十字架に向かってロバに乗ってエルサレムに入っていかれました。私たちの生活のただ中にですね、そういう方が入ってきてくださるんです。私たちはこの方に自分自身を明け渡して、そしてこの方に従って新しくここからまた歩んでいきたい、そのように願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、あなたは 一人子を私たちの王としてこの世にお送りくださり、そして私たちの抱えるさまざまな険しさや罪を清算するために十字架におかけになりました。この方が私たちの王として十字架にかかってくださったので、私たちにはさまざまな落ち度や賭けがありながらも、なお新しいものとして生きる始まりが与えられていることを感謝いたします。どうかあなたがイエス様を通して私たちに与えてくださる新しい命を私たちが生き始めることができますように、聖霊によって御言葉に私たちを固く結んでくださいますようお願いいたします。私たちはそれぞれに人生で悩みがあり、そして苦しみや痛みを抱えます。どんな人もそのようなものを抱きながらこの地上の生活を歩まなければなりませんが、しかしどうかイエス様が私たちの王として先立ち、そしてその罪をすべて清算してくださっていることを絶えず覚えることが許されますように、許されているものとして私たちが自分自身を発見し、そしてそれにふさわしく新しく歩んでいくことができますように、どうぞ私たち一人一人に救い主あるイエス様の姿をさやかにお示しくださり、またイエス様に従っていく新しい思いを増し加えてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。